ヨハネ14の16と17。私は父にお願いしよう。そうすれば父は別に助け主を送って、いつまでもあなた方と共におらせてくださるであろう。それは真理の御霊である。この世はそれを見ようともせず知ろうともしないので、それを受けることができない。あなた方はそれを知っている。なぜならそれはあなた方と共におり、またあなた方のうちにいるからである。最近ブッシュセンターに行く機会がありました。さまざまな展示がありましたが、ツインタワーのあの歪んだ鉄の柱が一番心に残りました。そしてあの日のことが心によみがえってまいりました。歴史の資料、また残されたものを見ますと、私たちはその時代に生きた人々と同じ気持ちになります。同じことを、日本語で追体験というんですが、これ英語で訳しにくい言葉ですね。で、教会の礼拝というのは実はその追体験の場だと思うのです。礼拝には特別な展示物はありませんが、聖書と聖霊展、それによって私たちは最初の弟子たちと同じ体験へと導かれていくのです。弟子たちはわずか1ヶ月と少しの間にイエス様の十字架を目撃します。復活に出会います。そして聖霊を受けるのです。この劇的な体験をいたしました。私たちは今弟子たちと同じように十字架と復活を経てまして、聖霊を待ち望むシーズンを過ごしております。弟子たちと同じ思いで聖霊を待ち望みたいと思います。そして弟子たちと同じように聖霊に満たされる体験をしたいと思います。そのためにペンテコステまでのしばらくの間、聖霊についてご一緒に学んでみたいと、そう思います。聖霊についてまず第一に、聖霊が単なるこの概念ですとかシンボル象徴ですとか、ましてやものでもないご人格であるということをまず確認しておきたいと思います。聖霊は旧約新約を通しまして神の霊、あるいは主の霊、そう呼ばれています。で、多くの人は聖霊はお一人の独立したご人格というよりはですね、神様の一部分、つまり神様の思いとか神様の心とか、あるいは神様の知恵、力、そういうそれを聖霊と呼んでいるんだと考えています。でも聖書は聖霊を神様の精神、スピリットとか影響力という一部分じゃなくて、お一人の人格として教えているわけです。で、そもそも皆さん、霊という言葉自体が人格を表す言葉なのです。ヨハネの 4-24、 そこにこうありますね。イエス様のお言葉ですけれども、神は霊であるから、礼拝する者も霊と誠とをもって礼拝すべきである。で、ここでイエス様が神は霊であるとおっしゃったのは、神様への礼拝というものは規則、習慣、伝統、形式、そういうものによってするのではない。神様は人格であるから、私たちも私たちの全人格をかけて神様を礼拝するのだ、そういう意味でおっしゃったのです。ですから神は霊であるとイエス様はおっしゃったときに、神はご人格であるということをおっしゃったのです。神が知性と意志と感情を持ったお方であり、人を愛し、また私たちのに愛を求めるお方だから、私たちも知性と意志と感情のすべてを持って神様に私たちの愛をお捧げする、それが礼拝なのです。 人間が人格を持っているのは神が人格を持っておられるからです。神が人格であるから私たちも人格。神様は人間を神の形にお作りになりました。人格を持つものとされました。で、神と人間と違うところといったら、人間は体を持っているというところでしょうね。テサロニケ第1の 5-23 にこういう言葉があります。どうか平和の神ご自身があなた方を全く清めてくださるように、またあなた方の霊と心と体とを完全に守って、私たちの主イエスキリストの来臨の時に責められるところのないものにしてくださるように。まあ、口語訳では心と訳してありますが、魂と訳した方がいいでしょう。人間は霊と魂と体から成り立っている存在なんです。魂は体に支えられています。ですから体を失えばその機能を失いますけれども、霊は体から独立したものですから、例えばですね、皆さん怪我で片手をなくした、片足をなくした、だからといってその人の人格が減りますか？その人がその人で亡くなりますか？顔形がですね、何か火傷で、もう本当にお気の毒なことですが、変わったとしても、その人の顔つきは変わっても、その人は変わりません。人格は変わらないのです。体の一部をなくしたから、その人がその人で亡くなるわけではないように、霊は私たちの体が死んで朽ちた後、死後も残ります。体がその人なのではなく、霊がその人なのです。ですから人間は体を持った霊であると、そう言っていいのではないかと思います。ですから私たちは霊のことを大切にし、霊の糧である神の言葉を受け、霊的な訓練に励むということが私たちに必要になってくるわけです。聖霊という言葉は新約にしか出てこない言葉です。これは新約独自のもので、聖霊が人格であることを特に強調するために使われています。新約聖書の聖霊という言葉はずっとリストアップして読んでごらんになるといいです。聖霊がご人格であることが本当によくわかります。聖霊は人々に働きかけ、人々を教え、導き、語りかけておられます。聖霊は真理の御霊、イエス様からそう呼ばれていますが、本当に人を教えるお方なんです。真理に私たちを導いてくれるんです。イエス様は言われました。聖霊はあなた方にすべてのことを教え、また私が話しておいたことをことごとく思い起こさせる。クリスチャンたちが迫害を受け、弁弁しなければならない、そういう状況に陥ったときに、イエス様はこう言われました。言うべきことは、聖霊がそのときに教えてくださる。聖霊が主語なんです。使徒行伝というのを読みますと、聖霊はこうなさった。聖霊がこうなさった。ということが、もう至るところに書いてあります。ですから、ある人は、使徒行伝、使徒の働きじゃなくって、これは聖霊行伝、聖霊の働きを書いた書物だ。そういうふうに、読んだ方がいいと、そういう人がいるほどであります。もう一箇所、聖霊が人格だということで聞きたい箇所があるんですが、それはエペソの 4-30 です。神の聖霊を悲しませてはいけない。あなた方は、贖いの日のために聖霊の証印を受けたのである。注目していただきたいのは、聖霊が悲しませるというこの言葉ですね。聖霊が悲しまれる。聖霊が知性、意志、感情を持ったご人格だからこそ悲しまれるのです。聖書には聖霊による喜びという言葉もあります。これもまた聖霊ご自身が喜ばれ、その喜びを私たちが共にするという意味になっています。聖書ははっきりと聖霊が人格であると教えています。 ですから私たちが聖霊と書くときに英語では小文字のスピリットではありません。 The Holy 大文字の S The Holy Spirit 聖霊というのは固有名詞なのです。次に聖霊が神であられるということを確認しておきましょう。父、子、聖霊の三人の神様がいらっしゃる。それぞれが等しく神であられながら、父と子と聖霊は別々の神ではなく、お一人の神。これを三位一体と申します。で、三位一体を示す聖書の箇所は数多くあるんですけれども、今朝は一つの箇所だけを見たいと思います。マタイの28の19です。それゆえにあなた方は言って、すべての国民を弟子として、父と子と聖霊との名によって、彼らにバプテスマを施しなさい、と書かれています。私たちが受けたバプテスマ、これは、父と子と聖霊との名によってなされるものです。父と子と聖霊、お三方がいらっしゃるわけですから、だったら、ネイム、名前はネイムズにならなきゃいけないですね。ネイム、単数じゃないですか。これは父子聖霊がお三方でありながらお一人の神である。バプテスマを受けた者が、父と子と聖霊が私を救ってくださった、そのことを常に覚え感謝し、三位一体の神様を礼拝するためなのです。父と子と聖霊は互いに等しく神であられますが、でも聖書は父が御子をお産みになった、だから父は常に第一のお方として聖書は描いています。そして聖霊は父と子から使わされたお方ですので、聖霊は第三のお方で、したがって御子は第二のお方、いつでも父、子、聖霊というこの順序が守られているわけです。だからといって、じゃあ聖霊は父や子に劣るものなのかといえばそうではありません。例えば御子であられるイエス様が世に来られたときに、聖霊の方が御子の上に立っておられます。つまり父、聖霊、御子という順序で働いておられるのです。つまりイエス様がお生まれになったのは聖霊によってですよね。聖霊が御子イエス様の上にいらっしゃるわけです。で、イエス様がバプテスマを受けた後荒野に導かれましたが、イエス様を荒野に導いたのは聖霊であると書いてあります。まあ、もちろんバプテスマの時もイエス様が神の子だということを証明なさったのも聖霊ですね。そして交渉外でイエス様がなさった力ある技、その奇跡は聖霊によってなされたものだ、イエス様ご自身がそうおっしゃっています。聖霊は父御子と等しいお方であって、決して第三のポジションにあるからといってそれより劣ったお方というわけではないのです。しかもイエス様は今日の箇所で聖霊を別の助け主と呼ばれて、聖霊をご自分に等しいお方としていらっしゃいます。別のっていうのはここでは他のとか異なったとかという意味では決してありません。聖書は他の神、異なった神を信じるということを明確に禁じています。信仰を持つときに私たちは異なった神々を捨てて誠の神に立ち返ったのです。それが悔い改めでしょう。ですからヨハネ14の16で別のと訳されている言葉は、異なった神々のときに使うヘテロスというギリシャ語ではなくて、同じという意味ですね。同質のという意味のアロスという言葉が使われています。例えばここに聖書があります、賛美歌があります。これはディファレントブックです。でも私の持っている聖書と訳が違っても、言葉が違っても、皆さんが持っている聖書は同じ聖書です。 そういう意味で聖霊はイエス様と同じお方。新改訳聖書ではもう一人の救い主と訳していますが、いい訳だとそう思いますね。父も子も聖霊も同じ神様です。私たちは聖霊を概念とか象徴とか力としてではなく人格として信じます。そしてさらにそれだけではなく聖霊を神として崇めるのです。聖霊は父の御心によって計画され、御子イエス様によって成し遂げられたその救いを私たちのものにしてくださるお方です。その救いを私たちのうちで引き継いで働かせてくださっておるお方、この私たちを救いの中に留めてくださっているお方です。父も御子も聖霊も救い主です。助け主です。ですから私たちは聖霊を救いの神としてあがめ、このお方に感謝するのです。聖霊がご人格であり神である、それは私たちにとってどういう意味があるのでしょうか。もうすでに私はいくつかお話ししましたが、もう一度まとめて3つのことを覚えたいと思います。第1は、私たちはこの聖霊を求めなければならないということです。17節に、それは真理の御霊である、この世はそれを見ようともせず知ろうともしないので、それを受けることができないと書いてあります。続いて、あなた方はそれを知っている、なぜならそれはあなた方と共におり、またあなた方のうちにいるからであるとあります。ですか、イエス様の弟子と弟子でない人との違いは聖霊を知っているか知っていないかというところにあります。聖霊を求めるか求めないかというところにあります。イエス様を信じない人は聖霊を知らないばかりか、知りたいとも思わないでしょう。イエス様に従おうとするのでなければ、別に聖霊はいらないからです。聖霊がなくてもこの世で生きていけます。成功できます。しかしイエス様に従おうとするときには、それは人間の力でできることではありませんから、どうしても私を神のもとに導いてくださるお方が必要なのです。本気でイエス様に従おうとするなら、必ずもう一人の助け主を呼び求めなければいけない。聖霊を求めるようになるのです。第二に、私たちは聖霊を求めるときに、私たちの人格的な信仰、別の言い方ですれば自分の全人格を持って聖霊を人格者として求めなければなりません。私たちは人生の岐路に立たされたとき、聖霊の導きを求めます。聖霊の知恵を願います。困難な出来事にあったら、それを乗り越えるための聖霊の力を欲しいです。もちろん求めていいんです。どれも大切なこと、与えられます。でもその時に聖霊がご人格であることを忘れて、単に導きだけください。聖霊ご自身はいらないけど、導きだけください、知恵だけください、力だけくださいというふうにして求めることはできないのです。聖霊は単なるエネルギーではありません。聖霊の力を得るというのは、私たちがガソリンを入れて満タンにするという、そういうことではないんです。聖霊はご人格ですから、何か機械を相手にするように決まった手順を踏んだら自動的に聖霊が働かれるというものではないのです。聖霊と私たちとの人格と人格との関係が正されていなければ、私たちは聖霊に満たされるという体験をすることができません。聖霊は人の罪を悲しまれますから、自分の中に聖霊を悲しませる罪がないかどうか、それを点検し悔い改める必要があります。また私たちは時として聖霊を自分の意思に従わせようとすることさえあります。聖霊は意思を持ったお方ですね。で、私たちも自らの意思を持って、この聖霊のご意思を知っ ってそれに服従するということがなければなりません。人はイエス・キリストへのパーソナルな信仰によって救われる。でその通りです。でパーソナルと私たち日本人が聞くと個人的にという意味で捉えてしまう。確かに一人一人なんでしょうけれども、でもパーソナルという言葉にはそれ以上に意味があります。パーソナルな信仰というのはイエス・キリストは救い主であるというその一般的なステートメントを頭で理解する承認するということではないのです。イエス・キリストに私の人格のすべてをかけるということです。なぜならイエス様はご自分のすべてをかけて私たちを愛してくださったからです。そのように私たちも自分のすべてを持ってそのイエス様の愛にお応えしようとする、それがパーソナルな信仰です。聖書に神の顔という言葉がよく出てまいります。これは神様は顔のあるお方、人格を持ったお方という意味です。神の顔を求めるとは人格である神様を私たちも全人格を持って求めるという意味です。単に聖霊の知恵だけ、力だけを求めるというのではありません。聖霊ご自身を助け主として、ご人格として呼び求めたいと、そう思います。第三に、聖霊を求めるということは聖霊を神として崇めるということです。聖霊は私たちの内に住まわれ、私たちの内面で働いておられる神様です。ですからしばしば私たちは聖霊の働きと自分の感情と自分の意見とか意思とかを混同してしまうことがあります。で感情的に何かこうハイになるね、嬉しいことがあったとか興奮することがあったとか、それはもうイコール聖霊の働きと同じにしてしまうということがありますが、決して同じではありません。イエス様が私たちと同じ人となられたからといってイエス様が神であり主であることを忘れてはいけませんね。あくまでもイエス様は主です。聖霊が私たちの内側で働いてくださる最も身近なお方であるからといって聖霊が聖なるお方であることを忘れてはいけない。私たちが主人になって聖霊をしもべにしてしまってはいけない。私たちはこの礼拝の最後に父御子聖霊の主なる神に栄光を豊かに永遠にあれ永遠にあれと歌います。聖霊は父と子とともに栄光を受けられるお方です。そして祝福を受けます。主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりです。神との交わり、すべての祝福、これは直接的には聖霊からやってまいります。礼拝の旅ごとに、また日々の祈りの旅ごとに、聖霊と人格と人格との交わりをなし、それを深めていくことができるように心から祈ります。お祈りを捧げましょう。父なる神様、私たちに聖霊をお与えくださったことを感謝します。私たちはあなたからの最高の賜物である聖霊をもっと知りたいのです。どうぞ聖書の知識とともに実際の体験を通して私たちに聖霊を知らせてください。そしてこの聖なるお方によって私たちの内も外も清められ、あなたに近づくことができますよね。主イエスのお名前で祈ります。アメン。